はい、ではマタイによる福音書の23章です。マタイによる福音書23章ですね。今宮の中における宗教指導者、ユダヤ人の宗教指導者との激しい議論があったばかり、ということを思い出してくださいですか。イエス様が宮清めを行われて宮に入られてですね、何の権威によってこれらのことを行っているのかと言ったところで、イエス様が逆に、ではバプテスマのヨハネは何の権威によって来たのですかと聞いて、わからないと答えたから私も教えないと。でそこからイエス様が、この彼らがいかにこの神から使わされた預言者なり、その使者をですね、メッセンジャーを拒んでいったのかということをお語りに、例えでお語りになりました。それからですね、この罠にかけようと思って、質問なんですけども、この企んでですね、試してイエス様が、この言ってはいけないことを言ってですね、ローマ当局に捕まえられるか、あるいはこの聞いている群衆の人気、この関心をもう興ざめさせるっていうか、あるいはこう敵対させるような言葉を話すように、まあ誘導尋問的なね、ことを、この質問をしてったんですね。そしたらイエス様が見事に、その本人たち、その試そうとした者たちを驚愕させる、もう驚嘆させるような、このお答えをされたんですね。イエス様っていつもそういう方ですね。こっちがイエス様を試そうとしても、イエス様からこう言われた言葉というのは、いつも神様が呼ばれ、私のところに来なさいというね、声を聞かせてくださる、そういう言葉を語ってくださいます。で彼らが何も言えなくなって、一言も語らなくなった時に、イエス様が今度はパリサイ人たちに、なんでダビデのことをメシアがキリストが呼ばれているのに、ダビデは主と呼んでいるんですかという質問をされましたですね。人の子としてお生まれになっただけでなく、神の御子であられるということを、そこでイエス様が明確にされたということを、このように、この話したわけなんです。でここまでで、この彼らとのやり取りが終わりましてですね、で、次からイエス様が激しい言葉を、激しい非難を、この宗教者たちになされるわけなんですね。でここで思い出していただきたいのは、背景が預言者たちがいるということですね。この、エルサレムに入場した時からですね、その時に説明しましたが、このステージにいろんなスポットライトが、このいろんな色のスポットライトが当てられるとするじゃないですかですね。でこの福音書だけを読んでると、なんでここにこういうことが書いてあるのかなって、こうなん変哲もないこう話のように感じるかもしれないんですけれども、この旧約聖書からずっと読んでいくとですね、もうここでこの予言が成就し、この予言が成就し、こういうことがこれが起こって、ここの予言者によってこう起こったっていう、こうスポット本当にもういろんな色のスポットライトが当てられているような出来事になってるんですね。で今のこの宗教指導者との激しい確執、対立というのは、このゼカリア書の、11章に書かれていまして、ゼカリアが羊飼いを演じているんですけれども、他のなんと羊を養うのでほぐってしまう。いや、ほぐったらまずいじゃないですか、羊を、羊飼いが養わなきゃいけないのに。でもそういう羊飼いたちが出てきて、これとその、自分が演じている羊飼いというのは、つまりイエス様、キリストご自身なんですけども、それがこう激しい確執があるんですね。で彼らがちゃんと養ってないので、そこにいる住民が散らされて敵の手に渡ってしまうという予言がありますですね。でそのところで、あの銀貨30枚の予言も出てくるんですよ、あのイスカリオテのユダの。全部この11章後でね、もしよろしかったら読まれると良いと思いますけれども、そういう背景です。つまり主導者が人々をこの神の家として立て上げていかなければいけない指導者がですね、まあ、自分の利益のために動いていて、結局そこにいる人々が散らされていってしまう。まあ、この具体的なユダヤ人たちが紀元70年にローマによって 世界に散らされていってしまって悲惨な目に遭ってしまう、まあ、世の中でよく起こっていることですよ。リーダーがひどい指導を、ひどい、こうなんていうかな、収め方をしているのであれば、結局被害を被るのはその下にいる人たちですよね。で、結局イエス様がなんでこうも激しくお怒りになる、非難をされたかと言ったら、何かと言ったら、もう最初から出てきま、あとから、あ、最初じゃないな、途中から出てきますけれども、自分たちが天の御国に入れないだけではなくて、入らせないようにしてしまったってことです。だから天の御国に入るように導くのが指導者の役目でしょう。それを逆に入らせないようにしていくという、まあ、宗教性って言ったらいいかな、これからじっくりと見ていきますけども、福音と、言い方が言うとね、福音と立法主義の違いをお話ししていきますですね。で、この立法主義というのは天の御国に入らせない、つまずかせる、倒れさせる。でも福音はもちろん天の御国の入り口ですよね、という、この対比をね、見ていきます。じっくりと今日はその立法主義とは何ぞやということを、眺めていくことができます。では一節をご覧ください。その時イエスは群衆と弟子たちに語られた。立法学者たちやパリサイ人たちはモーセの座についています。ですから彼らがあなた方に言うことはすべて実行し守りなさい。しかし彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うだけで実行しないからですと。イエス様のこの語られる対象が変わりました。先ほどはこの22章の最後のところはパリサイ人にお語りになっていましたけれども、向きを書いてそこに、まあ、いるですね、この宮の境内の中にいる群衆、またご自身の弟子たちに語られていって、この宗教指導者たちに気をつけなさいという注意を与えているんですね。何かというと、まず一番目にこのモーセの座についているという言葉がありますが、でこれは具体的に町のですね、シナゴーグの、例えばシナゴーグの入り口であるとか、のところに石の座があるんですね。石でできた座が、でそこに座って何か問題が起こった人に対して、まあ、裁定という難しい言葉、このいわゆる裁判ではないですけれども、そこで裁きを行うわけなんですね。でこれコラ人の今町、カペナに近いですね、ガリラヤ湖の湖畔にあるんですけど、近くにあるんですが、そこにコラ人の町がまだ遺跡が残っててですね、そこから発掘されたものがあって、やっぱモーセの座というのが、まあ、あるんですね。で、ただですね、ここで、はイエス様はもっと深い話をされていると思います。つまり彼らこそがモーセの律法を正しく継承してですね、そして教えていて、そして自分はそのモーセの、このモーセの権威を持って、神の権威ですね、だから思って、この治めているという自負があったわけなんですよ。聖書の権威ですね、簡単に言うと立法の権威、宗教の権威、あなた方に対しても私は権威だよと、そういう態度ですね。でその時に、彼らの言ってることは行うけれども、行いなさいと、でも言っているけどやっていない、これなんていうの、言行不一致って言うんですか、日本語で。時々私間違うので直してくださいね。正しいですか、言行不一致。彼らの問題は何かと言いますと、今おっしゃったように、イエス様がおっしゃったように、律法を行ってないということだったんです。律法を持っているというところにこの安心していて、聖書を持っている、聖書を知っている、聖書を教えているというところに安心していて、行っていないという問題があったんです。でパウロはこのことを指摘していて、2章の17節ローマから、まあ、長くなるな、どうしようかな、でもですね、 ちょっと読んでみますね。あなたが自らユダヤ人と称し、律法を頼みとし、神を誇り、御心を知り、律法から教えられて大切なことをわきまえているなら、また律法のうちに具体的に示された知識と真理を持っているので、目の見えない人の案内人、闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自負しているのなら、どうして他人を教えながら自分自身を教えないのですか。盗まると説きながら自分は盗むのですか。勧誘するなと言いながら自分は勧誘するのですか。偶像を忌み嫌いながら神殿のものをかすめ取るのですか。律法を誇りとするあなたは律法に違反することで神を侮っているのですと。こう持っている、教えているっていうことで、じゃあ自分自身を教えていないんですか、じゃあ行っていないねと。でこれがキリスト者に対してもですね、ヤコブが1章の22節で、御言葉を行う人になりなさい、自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけませんというわけなんです。でクリスチャンでない人は敏感ですね。見事に私たちクリスチャン以上に見抜いています。結構クリスチャンじゃない人を僕は僕はというか皆さんもそうだと思うんですけど、この行ってるか行ってないかがこう如実に分かるバロメーターですね、多くの人がつまずいてますね。すごくでっかい話になると、例えば日本人の人はキリスト教戦争をやってるって言うじゃないですか。で確かにキリスト教を掲げている国がもう戦争をたくさんやってはいるんですよね。いくらでも反論はできるんですけれども、例えばユダヤ人の人はもうクリスチャンになろうよって言っただけで、もうそれだけで反ユダヤ主義だと言われます。なんでかって言ったら、クリスチャンになりなさいって言って剣持ちながらこう強制改宗させるわけですよ。で洗礼も強制的に洗礼を受けさせます。それやらなかったら死ななきゃいけないんです。でホロコーストはイエス・キリストの名によって行われました。これ歴史の事実です。だから伝道しようよとクリスチャンが言って、ユダヤ人に伝道しようとしても、彼らは受け入れません。理由はそれがすぐに移ってくるんです、わーっと。でここはすごく2000年近い歴史を持ってますからね、その反ユダヤ主義の。でこういう、今でっかい話をしましたけれども、小さなことでもそうですよね。なんだ言ってることとやってること違うじゃんって。でクリスチャンの間は結構ごまかせるんですよ。ごまかせるというか騙しちゃうんですよね、クリスチャン用語を使ってね。けれども、そこで行っていないという、いつもやっぱりこの行っているかどうかっていうことをね、いつも点検する必要ありますよね。本当に聞いてることを行っているのかどうか、行いで示しなさいとヤコブ言いました。本当にそれ信じていることです。本当に信じたら行いで示せよと。その行いを見て信じるからって書いてますよね。そして次に4節をご覧ください。また彼らは重くて追い切れない荷を束ねて人々の肩に乗せるが、それを動かすのに自分は指一本貸そうともしません。重くて追い切れない荷を束ねて、これを肩に乗せるとありますね。イスラエルに行くと、特にアラブ人のこうなんていうかな、農民的な人ですね、この木の枝をですねこう追ってるんですよ。であまりにもたくさん追ってるから、もう達人じゃないかって思われるぐらいたくさんこう背負ってんですよね。でその人が本人が見えないぐらいなんかそういうイメージですね。ここで、で何をもってここで追わせてるかって言ったら、口伝律法です。口伝律法、今まで勉強しました。ここに書いているのは、このモーセの書かれている律法、モーセが神様から言われたことを書いてます。でこの律法をどうやって今の時にこのどういう意味なのかっていうことをこう枠を作るんですね。こうでこれをやったら働くことになる、これをやったら何だろう、こうこうすることになるっていう、例えば安息日だったらこれをやったらこれをやったらっていうのがあるから、例えば麦のこの方をねこうこすってね、でその殻を取るっていう作業ね。でそれをほら適当にこうやってガム食べるみたいにこう食べるわけですよ、麦を。こうやったら結構柔らかくなるからね、チューインガムみたいに食べられる。でそれを弟子たちがやったでしょ。でそれを怒ったじゃないですか。理由わかります？あれ脱穀になるんですよ、働くことになるんです。でこれがミシュナという口伝律法に書いてあるんです。でこういうものをたくさんこの彼らに 貸していっているわけなんですね。ところが自分の方はなんか上手に抜け穴を作るんですよ。いろんな解釈の中で自分自身は、この、まあ、あの追わなくてもいいような、まあ、抜け穴っていうものを作っていってですね、でそれで、彼はがんじがらめになってくるんです。がんじがらめにさせていく。でこの異邦人が割礼を受けるべきかどうかということが議論、されたときにですね、まあ、使徒の働きの15章ですけれども、ペテロが語り出しました。でこう言いましたね。私たちと彼らとの間に何の差別も告げず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。そうであるなら今なぜあなた方は私たちの先祖たちも私たちも追い切れなかった首輝をあの弟子たちの首にかけて神を試みるんですかと、こう言ってですね、イエス様の福音書を見ますと、あなたの信仰があなたを救ったっていう言葉多いですね。すごくシンプルなんですよ。本当にイエス様を信用してる、信頼してるから必死になって、例えば長丁を患う女もこれ触ろうとしたわけでしょ。あなたの信仰があなたを救ったって、すごくシンプルなんです。ところがいろんなこの律法を守るっていうことを言っているんですけども、本音をペテロは話してくれてます。ユダヤ人の私自身も、たち自身も追いきれないって言ってるんです。これをまともにやろうとしたら到底追いきれないのはユダヤ人自身が知っています。あのメシアニック・ジューって言って、ユダヤ人でもイエスも信じてる、こうあの僕アメリカにも何回か行きましたけれども、まあ、あのかなり辛辣に彼らは仲間のユダヤ人をね批判するんですよ、まあ、ちょっとイエス様とか人たちと同じですよね。俺たち立法守ってないじゃん、コーシャーって言ってね、コシェル、あの食物規定、中華料理大好きじゃんとかつって、ユダヤ人とかなんだかつって、もう中華料理になってもうコーシェルを破ってるのばっかりだから、豚が多いし、ね、好きじゃんってこう言ってね、まあ、みんな分かってるんですよ、まあ、タブーっていうか言わないようにしてるだけで。でこういう追い切れないものがあるよねってね、立法主義の特徴がこれなんです、ね、今立法主義って何かっていうことをね、これあの説明すると申し上げましたが、強くこれをしなければいけないって、このかなり過度に言う人に限って言う人は、あの実は、まあ、自分に聞かせてる面があります。わかりますか。他の人をすごく非難してる、うわーっとこういうふうに言ってる、実は自分がそれできてないからそうなってるんです。本当に行ってる人というのは恵みによって生きてる人です。本当に行ってて恵みによって生きてて、そしてそれによって、まあ、この戒めを与えたりなんか教えたりはしますけれども、そこには力があるわけよ。その人、あの相手がね、あ、これは本当にやってはいけないって、こう罪意識が出てくるとか、その人に。だけどもこの強く規則とか掟とかをこう言っている人ほど自分自身が守れていないんですね。あともう一つは、この指一本貸そうともしないという言葉だけになってるんです。言葉だけで、愛というのはどうですか。行いと真実が伴いますよね。そうですよね。あの真実な、なんだっけ、貧しい人がいて、お兄弟あなたを愛してるよって言って、どこにそれが愛なんですかと、第一ヨハネに書いてますけれども、でそこで施しをするっていうことがあって初めて、そこの真実、行い、この愛っていうのが愛だっていうことが分かるわけなんですよね。やっぱり自分が言葉で言っててもそこに触れようとしないのであれば、それは立法主義なわけなんですね。で5節です。彼らがしている行いは全て人に見せるためです。彼らは聖句を入れる小箱を大きくしたり、衣の房を長くしたりするのです。宴会では上座を、街道では上席を好み、広場で挨拶されたりすること、人々から先生と呼ばれることが好きです。イエス様がこの見た目の霊的な様子、そういったものに気をつけるように注意をされています。もうすでに三条の水訓で、この人に見せるために善行してはならない、もし、このそれを行ったら人からの報いを受けているから、もうすでに天からの報いはないということをお語りになりましたよね。それと同じですけれども、 すべて人に見せるためで何やってるかというと、聖句を入れる小箱を大きくするっていうのね。この聖句を入れる小箱っていうのは、今でもユダヤ教徒の人たちの中で見ることができるものです。嘆きの壁とかで、この祈祷書とかをこうやって祈ってね、こうやってやってる人の中にですね、特徴があるんですが、左上だったかな、こうやって巻くんですね。巻いてるのがあるし、あとはここにね、こうバンドをこの巻くんですよ。でこれ懐中電灯でもつけてるのかなと思ったら、懐中電灯じゃなくて箱をつけてるんですよ。これをね、テフィリンって言います。テフィリンで、この中に、この御言葉が、この入っているんですね。でどこから来てるかというと、申命記の6章の8節で、これを印として自分の手に結びつけ、記章として額の上に置きなさいってこうあります。で私たちもしばしば、この例えば666のこの獣の刻印として、この、なんだっけ、手とこの額って言ってね、でそこに何かこうつく、で、あとそこにほら、なんだっけ、チップとか、ね、人体チップとかって、まあ、本当にそれはあり得ることなのかもしれないけど、そればっかりに気を取られてね、本来の意味はじゃあ何なのかっていうことをこうちょっと見失いがちですよね。本来の意味は、もう、額にあるっていうことは、御言葉によって自分がこの思っていることとか考えていることっていうのが、いつも御言葉に影響を受けているか、こう御言葉に自分を照らし合わせているかってことで、手っていうのは自分がこう動かしているものですよ。自分の動きをね、どこに置いてもこの御言葉がそこに反映されているように動きなさいということなんですよね。それを文字通り彼らは箱を置いて、御言葉そのものをここに置いてるっていうことになってるわけ、この手とか。それで始まったんですけど、それが人に見せるためっていうことで、だんだんだんだんこう、なんていうのかな、こう、大きくなっていくね、これはね。そして今度、房っていうのは何かっていうと、これも、民数記に書いてある律法で、15章の38節に、衣服の裾の四隅に房を作り、その隅の房に、青い紐をつけるように言えっていうふうに書いてあるんです。で、これは戒めとして書いてあって、歩いている時にその房を見るたびに、自分は神様の戒めがあるんだと。ね、本当に行ってはいけないところに行くと。で、その時に、あ、神が見ておられる。神がこれ私を戒めてる、この足をも戒めてるってね。でこうやって本当に神の御言葉っていうのが本当体のこの自分のこのところにあるようにっていう意味で、この房、これタリットと呼びます。で今でもユダヤ人の人たちは、この端っこにですね、房ですね、この中この糸みたいな、この太い糸みたいな感じでこの出てるんですね。でこれもね、行くとユダヤ教徒の人のこのシャツの下にこう かぶってるから、こうタリットの部分だけこう出てたりしますね、結構ね。でそれをなんだっけ、ここでは長くする、長く、そうちょこれ 長いのもあるんですよ、ブワー長いのもあって、これ普通こんくらいなんだけど、これがもっと長くなる。人に見せるためなんです。で定石もそうでしょ、宴会の定石、あと街道での定石ですね。で広場では先生と書いてますけど、これラビですね、これラビです。でラビと呼ばれることが好むと。でこれ教会においてもですね、宗教臭くなる時があるんですよ。それはね、見た目が霊的になってないといけないという圧力ですね。祈り方とかね、なんか振る舞いとかで、こうでなければいけないという行儀作法ですね。で、そうするとですね、それを行っている人たちが既得権を得ておくようなんですよね。でこれは良くないことです。神の目にどう見えてるのか、人の目ではなくて。で次にこの先生と呼ばれることを好むという、この教師としての特権意識が次書かれています。8節です。しかしあなた方は先生と呼ばれてはなりいけません。あなた方の教師はただ一人で、あなた方は皆兄弟だからです。あなた方は地上で誰かを自分たちの父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、天におられる父だけです。また師と呼ばれてはいけません。あなた方の師はただ一人、キリストだけですとですね。しかしあなた方はで始まってます。でこのしかしという言葉が出てきたら、聖書では、すごい注目してください。対比させてるんです。彼らはこうだけれども、普通にやってるとそういう宗教っぽくなっていくけども、 しかしあなた方はそうであってはいけないと言われて、まずその呼ばれ方なんですね。彼らは先生、ラビと呼ばれることを好んでいたので、呼ばれてはいけないよと言っています。でラビについてですね、この日本で使われている先生とは、この文脈が違います。ラビはもっと権威があります。例えば皆さんが職業ついてますよね。まあ、時々ね、これ聖書に照らしたらやめといた方がいいんじゃないのとかと祈っててね、なんていうのかな、これもう仕事はねもうそろそろいいんじゃない、やめてもって言うかもしれないよね、兄弟とか、まあ、私とか牧師とかがね、まあ、そういうサジェスチョン、この提案っていうのはあるかもしれないけども、ラビの場合は決めてっちゃいます。で結婚相手も決めていきます。生活をもう支配していますですね。で肉親の父よりも大事な存在でした。でミシュナに、それが書いてあって、ミシュナにこれ死って次出てきますけど、これ案内人って意味なんですけど、ね、この死と呼ばれてはいけない10節ですね。ミシュナの口伝立法に父か死どっちを選ばなければいけないときは死を選びなさいと。死っていうのはだから今から言ってるように ここに書いてる死ですよ。師匠の死ですね。父親はこうしなさいって言ったときに、でもラビがこうしなさいと、死が、ね、こうしなさいって言ったら死の方を選びなさいと書いてあるんです。それだけ強い権威を持ったんですね。で日本のキリスト教会においては先生と呼ぶことについてはどうなのかということを、これ意見です、あくまでも意見です、お話ししたいと思います。でカルバリーチャペル、私たち日本で、まあ日本にいますからね、カルバリーチャペルの半ばではここを気をつけてます。さんと、まあ、牧師たち同士もそうだし、で他の方々も兄弟姉妹もこのさんと呼ぶように、まあ、しています。でもじゃあ他に先生と呼ぶ人がいることで絶対ダメっていうふうにはしない理由があります。なぜかというと文化が違うからです。このちょっと文脈が違うからです。だって日本だと学校の先生にしても医者にしても大議員にしてもさっきのラビのような権ないですよね。皆さんに言います？仕事辞めた方がいいよお前、ダメだやめろって、ね、あなたはあの人と結婚するからね。今でカルトかな、ね、けれども一つの原則は導き出せるんです。でなんでじゃあ使ってないかっていうか、使ってる人はいいんですけども、なんでじゃあ自分たちの方では気をつけてるかっていうと、もう私はやっぱり扱わない方がいいなって思った理由は、やっぱ教えてるものが他にこの教えていない人たちよりもなんか神様に近いかなっていうね。何々先生っていうとなんかその人は何かなんていうのかな、勝手にね、その本人がそう思ってるかもしれないけども、そのこの人は神様に近くて、私はひらなんかひらしんとってよくないね、ひら社員、ひらしんとで私はなんか遠い、これだ座席があってさ、神様がそこらほら祭壇にいてね、で牧師たちはだからその前の方に座ってて、で自分は後ろの方に座ってるみたいなイメージ、霊的に、今霊的な話してるんですよね。えで僕はカルバリ行った時にチャックはこう言ったんですよ、パスターチャックは。私が神にとって大切なのと同じようにあなたはイエス様にとって大切ですとこう言ったんです。でそれでぶっ壊れちゃったんです。でそれまでは僕はイエス様がずっと向こうの祭壇におられて、そしてチャックはめちゃめちゃ近いところに座ってるんだけど、僕はこっちの方に座ってると思ったんですよ、イメージですよイメージ。ところが今の言葉を聞いて、イエス様がいきなりその祭壇のところがブワーって僕の目の前におられて、ウワーってなったんですね。恵みなんです、恵み。だから兄弟とお互いに兄弟なんですよと。イエス様に近づくためにこの、まあ、教師というのは助ける働きをしているのであって、主人はイエス様なんですよね。 イエス様がどれだけ近い方で、どれだけ本当に自分のことを愛しておられて、イエス様がと共に歩むことがどれだけ楽しいことなのかっていうことをそれぞれが知っていく。そして教師は、牧師教師はそういうのを助けていく働きなわけなんです。だから聖書を、この人たちを細かく見ると、自分たちのことをあなた方の兄弟であれって呼んでるんです。で、実はね、イエス様が復活された後に弟子たちのことをあなた方の兄弟ってこう言ってるんですよ。ご自身のこと、ここまで謙虚になられたんです。で、イエス様ご自身を兄弟とすることによって、皆が神の家族として一つになることができるようにしておられたんです。で、権威がないって言ったら違う権威があります。人たちなんてね、なんか例えばペテロがあなたは欺いてるって言って、アナニアとサッピラに言ったら、なんか死んじゃったっていう権威があったじゃないですか。だから権威がないということじゃなくて、むしろ本物の権威がこう明確になるためには、そういう私たちの人間の作った権威っていうのはと気をつけなきゃいけないんですね。離さなきゃいけないということですね。そして、背後にある原則が、イエス様すでに教えられた、あなた方のうちで一番偉いものは皆に仕えるものになりなさい。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされますと。天の御国の中に生きているものは仕えるものが偉大なものなんだということであります。で、ここまで群衆と弟子たちにお語りになっていたイエス様は、今度は律法学者とパリサイ人本人たちに激しい非難として言い表されます。で、ここが非常に対照的なんですね。三条の水訓は八つの幸いですという言葉から始まりました。そうですね、心の貧しい者は幸いです、その人は天の御国はその人のものだからです。悲しむ者は幸いです、その人は慰められるからです。これ8回幸いですとこう言われたんです。ここでは8回災いだって言われてます。何をもって災いなのかを聞き取っていきたいと思います。13節、災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは人々の前で天の御国を閉ざしている、お前たち自身も入らず、入ろうとしている人々も入らせないと言ってます。偽善という言葉、イエス様が何度もお使いになってますけれども、これはね、イメージとして演技で仮面をかぶっているようなものですね。自分はこの見えない本当の自分ではないんですよ。で、表にはその仮面のしか見えない。だから他の人たちには、この人は霊的に見えるけれども、実際は違うと。このダブルスタンダードっていうか、この乖離ですね、実際のものと見えているものの乖離を、これを偽善と言います。何がここで忌まわしいことかとイエス様言っていると、お前自身も入らないだけでなくて、入ろうとしている人々を入らせないって言うんですよ。で、これがいろいろな人をつまずかせている。さっき重い荷を負わせているっていうのもありましたよね。つまずかせている。で、イエス様はこのことに対しては非常に厳しかった。覚えてます？これらの小さき者の一人でもつまずかせるなら、その人はどうするんですか？引き薄、首に祝いつけられて、この海の深みにこう投げ入れられる方がマシだって言ったでしょ。これ強烈なんですよ。これ引き薄ってね、どれだけの大きさかって、イスラエルに遺跡残ってんだけど、言ったこと覚えてますか？こんくらいだよね、確か。こんくらいだったよね、この丸いやつが。で、ロバが普通こうやるんですよ。ロバが重いから、人間に。多分サムソンが、この目潰された、取られた後に引いてたのはそれだと思うんだけれども、まあ、サムソン男だからね。でも男頑張れ、あれずっとやってたらもうすごい疲れちゃう。それくりつけられてね。で、ガリラ湖あるんだよ、そこに、目の前に。で、そこで入れられた方がマシだって。天の御国に入らせないということがどれほどのものかということを神様は教えられて、で、イエス様の心は何ですか？覚えてますか？迷った羊を探すために 99匹の羊を置いていくっていう心ですね。これね持つの難しい。普通に人間で生きてたらそういう風にならない、ならないですよ。だからこそ日々主よ、私は本当にもう自分に仕えられたいと思ってる肉を持ってますって、ね、本当にこの聖霊に満たしてくださって、そしてイエス様の心を持つことができるようにって、こういつもね御言葉にしがみついて聖霊に満たされていかなければいかないわけですけれども、そして次の災いです。2つ目の災い、実はこれ14節を見てください。14節、はい、探してみてください。14節を、はい、14節を見つけた人手を挙げてください。はい、バイブルマニアですね。それか違う英語 の, トラあ の, イセあの翻訳を持ってるんじゃないですか。はい、そうなんです。新改訳聖書では14が存在しないんです。結構実はそういうのが多いんです、多いんです。でそういう時は事情を説明すると長くなっちゃうので、そういう時下見てください。で下を見るとそこに異本に14節としてって書いてあります。でここを読ませていただきます。よろしいですか。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちはヤモメの家を食いつぶし、見栄のために長い祈りをしている。お前たちは人一倍ひどい罰を受けるのだということで、この貧しい人たちに対する施しをしないヤモメの家を食いつぶしていた。これいろんな解釈があります。どういうふうにパリサイ人がヤモメの家を食いつぶしていたのか。まずね、モーセの律法というのはこの貧しい人たちに絶対に施しをしなければいけないということに書いてあるんですね。ですね、この孤児であるとか在留国人にも優しくしなさいであるとか、ヤモメも出てきますね。でそういう人たちによくしていきなさいと書いているんですが、良きサマリア人の中に祭司とレビ人が半殺しになって倒れているユダヤの人を、この見過ごしていったってのあるでしょ、ね、あれねすごく無慈悲に見えるじゃないですか。でも実際にイスラエルに行くとなんとなく分かるんですね。東京の人って歩くの早いじゃないですか。正統派のユダヤ教徒の人もっと早いんですよ。すごいんですよ、早歩くの。なんでこんなたった歩くのかなって思うぐらいびっくりするぐらい早いんですね。そしてガイドの人に聞いたらすごいんですって。もう立法、細かいたくさんの規則、この立法をね守るのに忙しいんですよ。だからね、忙しいからこの時はああやってこうやってこうだからこうってね、もう頭一生懸命働かしてここで神様とか何だかってこうやってやってるから、ここで倒れてる人もなんか気づかないぐらい忙しいんですよ。でおそらくここで長い祈りをすぐにこのなんかしているっていうの書いてるから、なんかこのやもめの人ですごく困っているね、人がいるにもかかわらず、なんか一生懸命祈りの方になんか精一杯になっちゃって全然気づいてないで、そのやらないことによる食いつぶしかな、うん、逆にそのいなんか持ってるものをなんか奪い取っていくんじゃなくて、やらないものを食いつぶ、だから2つの解釈があるんですよ。持ってるものまでなんかいろいろこう取っていくみたいなね、この献金しなきゃいけないとかって、だけどどっちかなんですけれども、この今最初に説明した方であればなんかよく起こる話だなって思うんですよね。私たちがこのやっぱりね、心を大事にしないとダメですね。聖霊に満たされて、そしていつもの規則とはちょっと違うなっていうことも、神様がもしかしたらそれやりなさいって言われるかもしれない。どうでしょう。でいつもこの聖霊によってなんかいつもと違うことが言われることがあるかもしれないけど、それに導かれますようにっていうような祈りをしていくことによってね、例えば困ってる人にこう敏感になってこう話しかけることができるかもしれないし、けれどもそうでなくて、なんかこれをしなければいけない、あれをしなければいけない、こうやってああやってっていう世界、ある意味でこの社会自体が立法主義的ですよね。これをやって、あれをやって、これをやって、これをやって、これをやったらもうはい OK、教会だってね、このイベントをやって、これをやって、こうやって、こうやって、こうやって、こうやって、こうやって、はい OK、終わったから、じゃあちょっと僕は飲まないけどね、一杯ビール飲んでテレビでも見ようかってね、 またここだけ取られたら困るんだけど、ビール飲まないからあのね、でそういう風になってしまいがちですよね。で次15節です。災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは一人の回収者を得るのに海と陸を巡り歩く。そして回収者ができるとその人を自分よりも倍も悪いゲヘナの子にするのだと。3つ目の災いは回収者がさらに過激な回収者になるという。でユダヤ教に回収させるために熱心に巡り歩いてね、回収させていくんだけれども、回収された人はさらにね、純粋にねやっていくから、さらにゲヘナに投げ込まれる、なんかそのにふさわしいものになっていっちゃうんですよ。方向を間違うと大変なことになるんですね。いい加減な人々を助かる見込みがあるんですよ。わかります、言ってる意味わかりますよね。例えばあの一生懸命歩いたら、なんだ、何でもいいや、あの新幹線乗ってね、これどんどん乗り継いで、じゃあ、 あの、北海道まで行かなきゃいけないと思ったら、実はなんか乗り継いだら九州の方に行っちゃったとかね。一生懸命な人まずいじゃないですか。いい加減だったら途中でなんかブラブラしてたら、あ、なんだ、実は静岡まで行ったら、あ、間違ってたなと思ったら一生懸命東京に戻ればいいわけだけれども、戻れなくなっちゃいますよね。でそういうことが霊的に起こってしまって、例えば分かりやすく言うと、異端やカルトの人っていうのはその通りですね。見てください、異端やカルトの人、純粋でしょう。もう本当になんか僕ね、ちょっとね、罪意識が出てくるんだよね、あのエホバの証人人を見ると。もうどの駅に行ってもニカーッとしてくれてね、聖書読みませんかって、もういつも同じことやってるんですよ。ああ俺やってないなってね思うんですが、全然違うものを信じてるんですよね。で話すとすぐ分かります、あ、信じてないなってあの救われてないってすぐ分かります。何か求道者ですね、聖書研究会という求道者です、救われてないですね、でこういうことがあります。で今のはね、異端とかカルトの話しましたけど、これ正当と言われている教会でも立法主義が入ると、熱心に純粋に、まあ、そのやらせてっていく誤ったことで、熱心に迷わせていったものが、結局ここでは罰がひどいんですよね。この律法学者パリサイ人なんですよね。で次16節です。災いだ目の見えない案内人たち、お前たちは言っている、誰でも神殿にかけて誓うのであれば何の義務もない、しかし神殿の黄金にかけて誓うのであれば果たす義務がある。愚かで目の見えない者たち、黄金とその黄金を聖なるものにする神殿とどちらが重要なのか。またお前たちは言っている、誰でも祭壇にかけて誓うのであれば何の義務もない、しかし祭壇の上の捧げ物にかけて誓うのであれば果たす義務がある。目の見えない者たち、捧げ物と捧げ物を聖なるものにする祭壇とどちらが重要なのかですね。先ほどはこの人に対する悪影響について話してますけど、ここからは彼ら自身の内面の話をしているんですが、まずは目の見えない案内人なんです。これほど皮肉なことないでしょ、ね、案内人だから目見えてなきゃいけない。じゃあ言い方変えようか、目の見えないパイロット、やーべー、目の見えないタクシー運転手、絶対乗りたくないね。ね、でも自分は案内人だと思ってるんです。だから自分が死ぬだけじゃなくて、あのつまずくだけじゃなくて、そのついてってる人もつまずかせるっていう、そういう意味がありますね。で何をもってかと言いますと、ここではちょっと難しい話になってますけれど、これ第4の災いっていうのは、なんて言ったらいいかな、こう言ったらいいでしょう、神ご自身に取り組むのではなく、それに付随するものに取り組ませている。神ご自身との関わりではなくて、神の関係するものなんだけど、それに関わっていくことによって神ご自身とは取り組んでないということです。でここで神殿に誓いを立てるって、まず誓いを立てるっていうのがね、彼らは行ってたんですよね、よく行ってたんですね。でイエス様三条の水訓では誓ってはならないって言ったけど、これは文字通り誓ってはならないという意味ではなくて、彼らが何度も連発して誓うって言って実はやらないものだから、偽りの誓いしているものだから、そんなんじゃなくても、そういうパフォーマンス みたいなことはするんじゃなくて、はいははい、いいはいい、本物の意味の誓いっていうのははいははい、いいはいいえっていうことなんですね。でこの話をされてたわけなんです。でここでの誓いっていうのは何かというと、神殿に対して誓うっていうことは、神様の、ね、おられるすごい神聖な神に対して誓うと同じことになるわけですよ、ね、でそしてそれで誓いがちゃんと果たせなかったらやばいんですよ、罰が来るんですよ。だからちょっとこうレベルを下げるんです。黄金に向かって誓うのであれば、それは誓いしっかり果たさなきゃいけないってね、こう自分たちでできるレベルっていうか、できると思っているレベルに落とすんですよ。で立法主義の特徴がこれなんです。立法主義というのは何かの規則に取り組ませることによって、そして神様ご自身には取り組まないようにでも良いようにしちゃうんです。例えば皆さん、来週まで聖書をね、そうですね、マタイの聖書を全部読んでください、ね、で読んだら、これ進めとしてはいいじゃないですか。例えば、ね、で読めなかったって人もいるでしょ、あ、しょうがないねって、でも大丈夫だよって励ますでしょ。そうじゃなくて、読んだら皆さんは霊的になれます。もっと天国でいい報いが与えられます。今でっかい声で言ったけど、騙されないでくださいね。今偽教師ですよ今。でそういうふうにやらないとちょっと臨場感出ないかなと思ってわざと言ったんですけどですね。でこれなんか霊的解決ができたみたいな感じで、そのようにやっていけるじゃないですか。でも全然取り組んでないんです、本当のところに。神の前に出るってね、辛いことなんですよ。自分が全部裸にされちゃうから、全部が明らかにされちゃうから、こうなんか自分のなんかやってることと小手先のことは全部もう意味のないこと、こうだからさっき言ったこの仮面だったら、仮面が壊されて全部剥がれちゃって自分の本当の姿が見えてきちゃうからね、でこうさせられるんです。だからね、時々福音との取り組むとね、このイエス、神様に取り組むっていうのは嫌になるね。もうとことん自分が嫌になる。なんで俺はもう嫌だ、本当に俺って愚かだなって思う時ないですか。でもうって言って、もう神様でもついてきますって言うとね、ちゃんとイエスも横におられるんですよね。またここまで来てくれてね、もうダメです、持てないですっていうのなんか持ってくれてんだよね、いつの間にか。そして歩いてるんですよ。でこのようにこうなんていうのかな、肌と肌の触れ合うようなね、真剣勝負って言ったらいいかな。でこれが祭壇もそうなんですけど、祭壇に捧げるっていうのも、そこで罪が許される、自分の生贄を捧げるという、献身をしていくとかね、交わりをする、交わりのね、和解の生贄って書いてますね、昔の聖書だと。今交わりの生贄かな、確か。そうですね、でそういうものをしていくっていうのも、これも真剣勝負なんだけれども、なんかそこの捧げ物っていうと、どの捧げ物がいいかなって、例えばどの聖書の訳が、ね、良くて悪くて、そしてなんだこの、例えば新改訳聖書の2017だともっと霊的なんですよとかね、愚か者よって言いたいだからね。どうでもいい話なんですよね。でも熱心になれるんだよ、そういうことって、うん、それがまずいんだよと言ってます。で次です。災いだ偽善の立法学者パリサイ人、お前たちは民と異能度区民の10分の1を納めているが、立法の中ではるかに重要なもの、正義と憐れみと、誠実をおろそかにしている。10分の1もおろそかにしてはいけないが、これこそしなければならないことだ。目の見えない案内人たち、ブヨはこして覗くのにラクダは飲み込んでいると、こう言ってます。はい、この10分の1の捧げ物というのはモーセの律法の中にありますが、ちょっとその前にこれ一つまとめるとね、この災いは何かというと、森を見ずして木を見るみたいな感じかな。小さなことにこだわって大きな大切なことを見ていかないというんですね。ある人がすごく名言を言いました。大事なことは大事なことを大事にする。これ実は英語だったんですね。 The main thing is keep the main thing って大事なことは大事なことを大事にしていくことだと。でこれがね結構難しいんですよ。大事なことをまあなんか置き去りにして、なんか違うあんまり大事じゃないことを大事にしていっちゃうんですよね。 で、10分の1についてはレビ記の27章の30節で捧げ物のこの、そうですね、捧げ物の10分の1を捧げるようにと言っているわけなんです。だからこの出てきた作物ですね、その身から10分の1を捧げるようにと。で、これはおろそかにしてはいけないとイエス様は言われています。でしばしば教会の中で、10分の1は旧約の律法であって新約では違うっていう人がいるんです。で、私はそれ反対です。見てください、おろそかにしちゃいけないって言ってるんです、イエス様これ。でもそれは基準であって、じゃあできるかできないかって話になってくると、でここで例えばこういう話が出てくるんです。それ税抜きの後ですか、それとも手取りですか、あれなんだっけ、間違った、なんだっけ、給与をもらうんだから手取りか、手取りかその前の給与ですかと。でこういう話になっていくとここに当てはまるし、もっと捧げてもいいんですよ。だって捧げるのって喜んでね、喜んで捧げるものを神愛されるって書いてあるのね。でそこで喜んでっていうのはっていう意味なんです。あのね、聖書きれいに書いてるでしょ、これきれいにね、これ美しい日本語なの。だけどね、実際のギリシャ語はね、もっとねこんな感じ、もっと強烈、他の聖書の言葉で、なんか前のね聖書だと川屋に流れるとか、トイレだろうがとかさ、なんかあるじゃないですか。でそういうのはたくさんあります。で今はわざとそういうふうにね、ははははって。でこういうのね、なんかさ、献金って言うと、なんか、そんな、取られてちゃうみたいなさ、あるじゃないですか。そうじゃなくて、もう、これで神様祝福してくださるんだから、もう神様の世界なんだから、もう、そしたらもう神様がどんどん雨降らせてくださるんだから、この祝福のね。もうやってきますよって言って、もうすっからかになっちゃいましたみたいなね、勢いをね、まあそこまでする必要ないんだけど、ちゃんと考えてね、前もって捧げなさいって書いてあるから、だから10分の1に限らないんですよ、全然。だけど10分の1っていうのは、このイエス様をおろそかにしちゃいけないって書いてある。で、何を話したかったかと言いますと、これ骨格なんですけれども、で、こういう計算までしちゃってね、で、これ菜園があるでしょ。でこれ育ってくるじゃないですか。それもいかにこの10分の1を守るかっつって、もう細かいことも多分ね、この台所にあるね、この香辛料とかもね、こうやってね、こう10分の1を捧げてってことやってったんですよ。でも細かいことをやってるうちに、なぜかここで言ってる正義とか憐れみとかですね、誠実、御箇所にも書いて、これね、預言者もたくさん言ってるんですよ。御箇所にも書いてあって、人よ、何が良いことなのか、主があなたに何を求めておられるのかを、それはただ公正を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないかって書いてあるんです。これ捉えどころないから、やっぱ祈んないと分かんないんですよ。で説明してくれって言って、こうきちんとした答え出ないんですよね。ほら、なんていうの、真面目な人というか、真面目になっちゃうと、こうなんか答え欲しいですよね、答えが。でもある時にはこう、ある時にはあっても、正義と憐れみと公正とか、こういうのっていうのは答えが見づらい。でもいつも聖霊に満たされて、この中に生きていきましょう。だからといって10分の1をおろそかにしてはいけないよと。でこれは本当に何か生活のパターンですよね、クリスチャンとしての。で次いきましょう。あ、まだもう一つ大事なのは24節、ブヨ、こうして覗くってどういうことが意味か分かりますか。ブヨが誰か、これ蚊の一種なんですよ。蚊の、本当の、出エジプトにも出てきますけど、ね、で血吸ってんです。血を食べてならないってレビ記に書いてあるんです。血を食べてはならないためにあらゆることをやるんですよ。イスラエルとね、ハンバーガーはまずいんですよ。血抜いてるんですよ、思いっきり。だから抜き方が尋常じゃないんですよね。だからパサパサになってるんですよね。だから牛肉あんま美味しくないですね。鶏肉うまい、で それでね、万が一ブヨが自分の口に入るじゃないですか、まで気をつけるのに、ラクダって汚れた動物なんですよ、レビ記の中で。飲んでいるって、食べてるって。だから中東の中で一番大きな、その彼らの知っている動物の中で一番大きな動物ですから、ゾウって言ってるようなもんですよね、私たちが聞くとね、ラクダの すごく分かりやすいですね、イエス様の表現って。もうこれもちろん比喩的ですよ。ラクダ食えないからね、どんなにドーッかせ食えないですから。でこっちのブヨは本当の話なんです。これカーッかせ取った。次25節で、災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは杯や皿の外側は清めるが、内側は強欲と放縦で満ちている。目の見えないパリサイ人、まず杯の内側を清めよう。そうすれば外側も清くなる。まあ、先ほどもそうですね、この神殿に誓いを立てたら、その黄金もこのにも誓いを立ててるし、祭壇でも祭壇に誓いを立てたら、祭壇のその供え物の方もね、清められるって、それと同じですね。この本質的なところを取り組んだら、外側の方も清められていくよっていうね、これが福音ですよね。で彼らは外側、この石の器を使ってました。このパリサイ人は石の器を使うと、この立法に書いてあるんですけど、木の器だとこの汚れたものがこうバーンと落ちてきて水があって、その水をなんか使っちゃって、例えばあの池があってね、そしてこのなんか分かんないけど、あの汚れた動物が、あの昆虫でも何でも落ちたとするじゃないですか。でその水を使ってこのなんかあのこう井戸でこう飲んで、そしてそこだと、これなんか汚れてるかもしれないじゃないですかですね。だけどそして特に木のね器だったら、こう染み込んじゃってこれを取り除けないね。でも石だったらこのそういう浸透しないから、だから石の器を使うんですよ。でこうやっても見た目だから、なんで使うかって言ったら、そうやって私は清いものしか食べてません、汚れてませんっていうのを見せてるわけです。でも内側は放縦と強欲に満ちてすごいですね。このだから外側だけの清めっていうのが第六の災いです。外側だけの清め、本当に分かります。自分の心を見るとなんか外側では清くやってるように見えて誰にも知られてないんだけど、やっぱりね、こう心の欲はね、もううわっとね出てきて、あ、みんな気づいてねえよなとかね、でもみんなはなんか霊的ですねとかさでこれが災いなんです。忌まわしいことなんですね。だから私たちがいつも十字架のところに行かなきゃいけない。でないと良心が清められないですね。イエス様が流された血、これを本当にいつも思って、それによって清めていただくと。27節に第7の災いです。災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものだ。外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れでいっぱいだ。同じようにお前たちも、外側は人に正しく見えても、内側は偽善と不法でいっぱいだ。これ外面の清さですね。これ同じですね、先ほどの第6と。これ強調したかったんでしょうね。ユダヤ人にとって死体に触れるっていうのは、死体から避けるっていうのは至上命題です。で死体を触ると汚れると律法に書いてありますので、本当にこの墓を通らないように非常に気をつけていましたですね。例えばあのガリラヤ湖、あそこで新約の時代、福音書の時は、ティベリアっていうところにヘロデ・アンティパスは首都を設けたんですね、ガリラ地方の。けれどもそこにユダヤ人行かないんですよ。行かないの。ヘロデは行ったんだけど、ヘロデも回収者だからね、本当は行っちゃいけないんだけど、そこ墓場があるから、ちょっと踏みつけたらどうしようとかね、もう元墓場とかまずいんですよですね。でそれをやったら、清めの儀式やったら OK なんです。だから葬儀をやった人っていうのは必ず清めの儀式を行うんですね。で白く塗ってると、1年に1回やるんです、白く塗るんです、墓を。でそしてあのこういちいちね、こう墓とかなんか死体とかなんとかって言ったら、もう毎回水浴びなきゃいけないでしょ。めんどくさいじゃないですか、大変じゃないですか。だからそこ印つけといて、そこを避けることができるようにしといたんですね。でも墓って何ですか、骨がたくさんありますよね、中にいっぱいありますよね。でそこでイエス様はそれを使って、内側はあなたの内側には死人の骨やあらゆる汚れでいっぱいになっていると言われているわけなんですね。でこのように、パリサイ派文化って言ったらいいかな、このハマ、るとねやめられなくなっちゃうと思う、多分。っていうかこのそうですね、外側でいかに清めていくかっていうことで命をかけていくと、それやりやすいんですよ、ある意味で。 立法主義って大変だっても確かに重荷になって大変なんですけど、ある意味で楽なんです。それだけやってて一生懸命やってればいいから。でなんで楽か、自分の内側を取り扱わなくていいから、そっちの方が何とでもなっちゃうんですよ。しかし福音はその逆です。厳しいんです。不法、心の中にある不法とかそういう暗いものが全部明らかにされるわけですね。で、私たちの社会も人にどう見られるかっていうことにものすごい神経を使っている社会ですね、で、よもやするとこのクリスチャンの間でも本当にこんなこと言ったらまずいって思ってですね、その世の中の常識と同じようにこの自分にはこういう負い目があるけれども、こうそれでプレッシャーになって感じることがあるかもしれません。でいろんな人にね、いやこうだこうこうこうだってこう言われたことあるんですよね、こうこうこうだって、ね、だけどいやだからだって今やってないんでしょって言って、やってないです、何の問題があるんですかって僕言ったんですね。何の問題があるんですか、いや本当ですよ、何の問題があるんですか、今悔い改めてんだったら全部罪清められてるんじゃないですか。でむしろそういう人が罪許されたという喜びがあるってことは、過去にそういう罪があるっていうことでしょ、そして昔はこうだったけど今はこうなんだ、これが福音なんですね。だから本当厳しいです、ある意味で厳しいです。でも自由です、喜びがあります、平安があります。だってそのもの自分でいられるんだもん、隠す必要ないから。別にね、だから人々にねブワーッと話せって話じゃないんですよ。そういう話は全然なくて、たとえそういうことが起こったとしても全然問題ないよって話をしてるんです。全然問題ないよ。で特に私たちは神の前に出てるので、人の前に出てるんじゃなくて大丈夫なんですね。最後の災いを見ます。第8の災いは自己義認です。午前中お話しましたけど、災いだ、偽善の立法学者パリサイ人、お前たちは預言者たちの墓を建て貴人たちの記念碑を飾って、こういう、もし私たちが先祖の時代に生きていたら彼らの仲間になって預言者たちの血を流すということはなかっただろうと。わかりますか、この預言者たちの墓が建てられてるじゃないですか、ね、そしてそれが、彼らを、殺してしまったっていうのはちゃんと聖書に載ってるわけでしょ。でそういうことは私たちはしないであろうと。でこれを今の私たちに当てはめます。今までこのパリサイ人と律法学者の姿を見て、なんだよこれって、こんなひどいこともパリサイ人と律法学者ね、ほんとひどいなって、私たち福音の中に生きられてよかったってやったら、それこそがパリサイ派です。それこそがパリサイ派の極致です。今までのこの私たちがパリサイ派と律法学者で災いだって言ったものが、私にも大いにあることだと気づいた時に福音に出会います。でも彼らはこの神様がの地続きになっている、その自分たちが迫害した側の方にいて、それが自分がそこに自分もいるんだっていうふうにするのではなくてですね、それが福音なんですよ。それを気づくのは福音なんだけれども、そうではなくて、何か自分たちとは関係のないものとして自分を免罪にしていく、これが自己義認ですね。こうしては自分たちが預言者を殺した者たちの子らであることを自らに対して証言している。お前たちは自分の先祖の罪のマスを満たすが良いで、ね、マスがあるわけですよ、こうマスがね。でそこのマスがこう罪がこう入っていって、ここに満ちているということですね。そして蛇よ、マムシの子孫よ、お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができようか。これ以前バプテスマのヨハネが話しましたよね、覚えてますか。マムシ子孫よ、刑罰、ゲーナの刑罰から免れることはできないと、ここまでイエス様が言われています。本当に福音っていうのはいつも祈り深くないとこう見失ってしまいます。何かというと、ここまで宗教的に頑張ってるんだったら天国行けるでしょうっていうのが普通の私の考えです。 もうゲーナーって言ってるんですよ。ゲーナーって地獄ですよ。ところがなんかやばいんじゃないのこの人って、あの時にイエス様を信じるって言って悔い改めたけど、だって今までの姿みたいなもう完全に地獄行きじゃないっていう人、なんであの人が天国に行ってこんなに良い人が地獄に行くのってなるじゃないですか、普通に考えると。でも神の基準、イエス様の福音っていうのはもうずっとこっち上になっちゃうんですね。あまりにも上だから人間の目から見ると不公平に見えちゃうんですよ。それ何かって言ったら、私たちはみんな罪人である。神の前では罪に定められてしまう。そして罪を犯したんだから、その報いとしての死があって、神から死後に裁きを受けるんだという、この福音があるがゆえに人間的には不公平に見える恵みがあるんだよということです。そしてだから見よ、私は預言者、知者、律法学者を使わすが、お前たちはそのうちのあるものを殺し十字架につけ、またあるものを街道で鞭打ち、町から町へ迫害して回ると。はい、ここでは回るって言って、この未来形で話してるんですね。ここで言ってる使わすっていうのは何かって言ったら、これ使徒たちとかそういう人たちのことですよ。例えてんですね、この預言者、知者、律法学者って、まあでもある意味でそうですよね。彼らも神の言葉に精通してね、使わすんだけども、彼らも迫害していくでしょうあなた方はってこう予言してるんですよ、イエス様が。で、鬼人アベルの地から神殿と祭壇の間でお前たちが殺したバラキアの子ザカリアの地まで、地上で流される正しい人の血が全てお前たちに降りかかるようになるためだ。誠にお前たちに言う、これらの報いは全てこの時代の上に降りかかるとあります。はい、これ午前中にお話しました。鬼人アベルですね、覚えてますか。鬼人アベル、カインとアベルの話ですね。で、カインはパリサイ派と同じです。肉の行いによって認められようとしたんです。これ作物ありますよね、自分で一生懸命育てたんです。でも神様これ呪われてるって書いたんです。地は呪われてるって言われたんです。だから一生懸命それやってもダメなんです。けれども神は生贄を捧げなさいっていうか、川の衣だったんですね、犠牲の羊だったんです。でそっちの方をアベルは捧げて、神の言われた方法でアベルは神に近づきました。で罪を取り扱わなきゃいけない。でもカインの方は自分これだけやったんだっていうふうに言うことができるわけですよ。でカインが受け入れられなかったっていうことで、どうですか、非常に怒ったんですよね、落ち込んで。でね、肉の中にいる立法主義に陥ってるかどうかっていうことを見計らうにはどういうふうにすればいいかって言ったら、反応を見ればいいです。でこうなんかちょっと指摘されて、あらそうだったかもしれないってなったらばね、これまだ恵みの中に生きてるわけですよ。だけどもなんか指摘された時にものすごい怒りが出て落ち込んでいくっていうのはね、これはやっぱり何か立法主義なんですよね。立法主義の方に教えてるんですよ、怒ってるんですよ。でそういう肉があってずっと歴史が続いてって、そしてザカリアが殺されますけれども、これが午前中お話しましたように、ユダヤ人の聖書ね、ヘブライ語の聖書というのはマラキ書が最後にあるんじゃないんですね、歴代史が最後にあります。で歴代史が最後にあるので、これ歴代史第2に書いてあるんです、ザカリアっていうのが。だから最初から最後まであなた方は正しい人を流血で殺してったよねっていう、そういうことをイエス様がここで言われていて、この報いはこの時代の上に降りかかるっていう、これがねすごく大きな意味を持ってます。この時代、時代という言葉をイエス様よく使われてます、この福音書の中で。で理由は何かって言ったら、この時に私は救いを、技を成し遂げる、この神の定められた時で、これが満ちた時なんだというね、今までもユダヤ人に対して神様はいろいろところ働きかけていたけども、この時なんだと。でそれが時代って言ってますけど、大体40年ぐらいですよね。この時に猶予期間があったんです。でこの時に悔い改めなかったらあなた方は滅んでしまうよって、こういう警告なんですね。で似たようなことがアラノの旅の時になりましたですね、アラノの旅で彼らが不信に陥ったために40年間アラノの一つの世代を、時代を過ぎ去らせたわけなんです、神様がですね。そういう意味で30年ぐらいですね、紀元のここね、紀元の30年ぐらいですよ。で40年後なんですか、40年後って70年ですよね。70年何ありました、エルサレムが神殿破壊なんですよですね。でここに降りかかるんだよって、 このようにイエス様がおっしゃっているわけなんです。だから十字架というのは全ての罪を贖うためのものなんですね。神様は今までもこれを罪が犯されているのを見たけど、それを見過ごしていかれて、忍耐を持って罪を見過ごしていったとローマの3章の25節に書いてある。でなぜかって言ったら、あの十字架で、すなわちご自身が義であり、イエスを信じる者を義と認める方であることを示すため、今この時にご自分の義を明らかにしたのですと。この時に義を明らかにしたんだよ。だからもしこの義を明らかにされたものを受け入れないのであれば、残されているものは何もなくて神様の怒りしかないんだよということになるんですね。最後を読みします。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者よ、私は何度メンドリがヒナを翼の下に集めるようにお前たちの子らを集めようとしたことか。それなのにお前たちはそれを望まなかった。見よ、お前たちの家は荒れ果てたまま見捨てられる。お前た私はお前たちに言う、今からのうち祝福あれ、主の皆によって来られる方にと、お前たちが言う時が来るまで決してお前たちが私を見ることはないと。エルサレム、エルサレム、あのエルサレムに行くとなんとなくこの気持ちがわかるし、なんて言ったらいいでしょうかね、あのこの聖書って面白いことに、これ生きているものじゃないのにも語りかけたり、生きていないものが逆に語りかける時があるんですね。擬人化って言うんですけどね。で、このね、歴史があってそこで人がたくさん死んでるとかで、そういう歴史を持ってたらね、なんかまるでそこで語りかけれるような気分になりますね。で私もね、例えば長崎行った時にそういう思いになりました。26聖人って言われるこの26人の人が殉教で死んでった。そして長崎には多くの人がそうやって多くあの殉教で死んでいってですね、で原爆までもね、あの彼らは、まあ、あの犠牲者となってったわけなんですよね。そこのところに行った時には銅像がある時の、あの銅像が26人の銅像があるんですけども、祈りましたね。なんか聞こえてきそうでしたね。あ、これがこの種がね、生きたまま残ってたらあれじゃないですか。でも死んだら実を結ぶと。本当にしよう、ここから日本が癒しを受けますって。この地っていうのは清めの、あの地っていうのはイエス様の血のみならず、この彼らの流された地ですね、うん、この地によって日本が清められるし、癒しを受けるし、許しが与えられていきます、まあ、そういう祈りっていうかなになって、でそういう感じでイエス様祈ってるんです。今ここで祈ってるっていうか語りかけてるんですね。エルサレムへ。だって神様が愛してやまなくて、永遠の愛を持って愛しておられて、今も愛しておられて、そこでなんで殺していくのって。ただ普通の人じゃなくて、悪い人じゃなくて、もうその神に使わされた人を殺していくの。メンドリがヒナを寄せ集めようとしただけしようとしてるのに、それをあもう本当に退けたでしょうと。でその間、そして荒れた果てたまま見捨てられると言ってるんですけども、ここで言っている見捨てられるという言葉をね、間違わないでください。もうこんだけ忍耐して頑張ってたのに、もうあなたはダメという見捨てではないです。もうやめた、諦めじゃないです。これはもう神様が絶対にこうしたくなかったんだけれども、こうしなければ彼らは立ち返る余地がゼロになってしまう。もう泣き叫びの声ですね。神の怒りっていう言葉を聞いたときに、あの何だっけ、地震つ、何だっけ、つ、何だっけ、雷、火事、親父。私それね、思い出すんですよ。どうしても日本人だから。怒りっていう言葉を聞くときに、怖いって。たたりとかさ、いろいろあるじゃないですか。違うんですね。神の怒りというのは、その怒っているというのは、この厳しい取り扱いなんですけれども、その中には神の涙がたくさんあるんです。もう絶対に神ご自身がしたくなかったことなんです。それをしなければどうしようもないという状況の中で神は行っておられて、そして次を見ると分かるんですけれども、今から後祝福あれ、何だっけ、主の皆によって来られる方にと、お前たちが言う時が来る時まで決してお前たちが私を見ることはないというふうに言って、彼らが祝福あれって、あの群衆が叫びましたね。これメシアの話です。これメシアが救ってくださいと、あのホサナと言ってるところの、あの詩編の118編ですね。 あの家を建てる者たちが捨てたりして、それが要の石となったって、あそこに乗ってるあそこのところですよ。そこに出てくる。でこれを言う時まで私を見ることはないよってこう言われたんです。で事実イエスも見てません。今もエルサレムに戻ってきてません。そうですね、でもイエス様はこれから制裁に預かりますけれども、もう決してね、イエスも言われました、弟子たちに対して、私はこのブドウから取ったものをね、この私が来て神の国が建てられるまでまだまたこれ取ることはないと、ナザレ人みたいにイエスもなられてるわけですよ。今この一緒にこのブドウ酒を飲むことはその時までないよって、私がナジル人か、ありがとうそしてでも彼らが逆に言うと、そこまで神が行われて、ここまでするかっていうぐらい神が行われて、立ち返るようにさせてくださるというところ、これがすごいことなんです。神の愛って、なんて言ったらいいかな、もう本当に人の思いを超えてます。私たちが愛というと、なんかこうしてあげて、ああやってこうやって、ああやってこうやってこうってこうなるじゃないですか。だけど神の愛っていうのは、もうこういうとてつもない悲惨なことをあえて行われることによって、それで諦めてないっていうことなんですよ。諦めないで付き合うっていうことなんですよ。でそこにはもう大手術みたいなのが起こるわけですよ。もう絶対これ手術無理じゃないとかって、手術してたらもうなんかこの人なんか亡くなっていっちゃうぐらいなわけ。この手術どんどん切っていっちゃって、この奥までこうなんか臓器つって、だけど治っちゃうんだよ最後は、というようなことを神がするほどまで諦めない、まあ、言い方が言ったらおせっかいですね。遠慮文化とは正反対の愛の文化です。では